猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第587回始まります。
はい、始まります。お願いします。
はい、よろしくお願いします。オープニングテイク2ですが、ちょっと噛んじゃいまして、テイク1では、はい、でですよ。なんか猫好きさんまだ外出ておられないということだったんですが、ちょっと今日はうすら寒くて朝、なんかここのところ寒いんだか暑いんだかよくわかんない日が続いてたんですが、
うん、
いやもうね、なんかどうも体がついていかないですよね。いつそのこと寒くなってくれよと思うんですけど、寒いなら寒い
で。本当ですね。着るものが本当困っちゃう。
そうそうそうそう。なんか中途半端にね、長袖出したり半袖になったりみたいな感じで、確かに着るもの困りますよね。スーツもさすがにちょっと秋物に、夏物のスーツから、スリーシーズンっていうか。
そうか、スーツも変わるのか。
もう変えてみたんですけど、ね、さすがに背中が抜けてるようなスースーしたスーツだと寒いなと思って、夏向きの。
あ、そうなんだ。
うん。ちょっとしっかり裏地のついてる、スリーシーズンっていうか、まあ、春秋、シーズン用のスーツにちょっと変えてみたんですけどね。
暑くないですか？
なんか電車乗ってると暑いんですよね。外はちょうどいいぐらいなんですけど、外歩いてるとき。
ああ、いや、そうですよね。
うん。なのでなんか中途半端だなとか思いながら、はい。まあそんなこんなでね、はい。
はい。
本編に行ってみたいと思います。
はい。
猫のしっぽ。
臨時ニュースです。あの黒柳りんごさんがポッドキャスト番組を配信していることが判明しました。番組名はキュリオシティ、不定期で更新しているとのことです。一人喋りの雑談系ポッドキャストで、キュリオシティとは好奇心。
わー、すごいわ。私も臨時ニュースで取り上げられるようになるなんてね。
続いてのニュースです。先日県内で喋る犬が目撃されました。
待て、
片言ではありますが、
前のニュースが薄くなるわ。でもお前も喋れたら一緒にポッドキャストでもやろうか。おかあさ、うん、はい。
おちんちん。
あんた間違いなくうちの子だわ。
それでは今週の本編に行ってみたいと思います。
はい。
今週の本編は、唐突ですが、ジンギスカンの話ということで。
はい。
たまたま、猫好きさん、先日、ジンギスカン食べに行かれて。で、
はい。
私昨日、ちょっと、例の、イングレス仲間と飲みに行ったんですけど、月一の。
うん。
飲み会で、たまたま行ったのが、ジンギスカン屋さんで。
うん。
まあ、これは重なったなということで、ジンギスカンの話をちょっとしてみたいかなと。
そうですね、
思いましたが、猫好きさんはいかがでしたか、うん、ジンギスカン行かれて。
はい、あのですね、はい、去年のちょうど今頃ぐらいだったっけな、はい、なんかちょっと一回北海道に遊びに行った時に、
うん、
札幌ビール園にジンギスカン食べに連れてってもらったんですよ、
はいはいはい、
両親に。
はい、
でなんだかんだ言ってビール園ってあんまり行ったことなくてですね。
うん。はい。
なんか、まあ、なんだろう、土日とか、小学生とか、まあ、家族連れとかも多かったりするんですけど、
はい。
どうしても会場がビール園という名の場所だから、お酒メインで行かれる方多いから。
まあ、そうですよね。
うん。ビール園。だから家族、はい、それが、はい、まあ、来てなくはないけど、まあ、少ないって感じで、
はい。
なので、幼少期からもそんなに家族で行くっていうことはなかったんですよ。
はいはいはい。
で、でも、旦那がビールも好きですし、うんうんうん、ジンギスカンも好きって話で、うんうんうん、両親連れ出てくれることになって、行ったんですけど、うん、めちゃくちゃ美味しいジンギスカンでですね。
いや、はい。
で、基本的に北海道のジンギスカンって、
はい、
家庭で食べるやつは味付けのジンギスカンなんですよ。
そうですね。よく、はい、こちらの方でも有名な松尾ジンギスカンとか、タレに使ってるというか、漬けたやつの味付けのやつを売ってますよね。
はい。
はい。
それをもう普通にザル切りして、普通に野菜の上にジンギスカン鍋、ジンギスカン鍋の上に野菜、はい、肉乗っけて蒸し焼きみたいにして食べるみたいな感じで家庭では多いですけど、うんうん、そのビール園で食べたのは、うん、ラムショルダーっていうなんか丸い筒状大きなハムみたいなやつを薄切りにしてある状態のラムショルダーっていう部位で、ラムショルダーあんまり食べたことないんですよ、実は。北海道人って、
はいはい。
で、なんですけど、ラムショルダー食べたらめちゃくちゃ美味しくて、もうラムショルダーが食べたくて食べたくてしょうがない、
はい、
人間になってしまったんですよ。
はい。
はい、で、帰ってきて早々、
はい、
携帯でそのラムショルダーが食べれる場所を調べてですね、
はい、
行きたいって思ってたんですよ、ずっと。はい、なんですけど、あんまりそんな外食もしないですし、うん、行く機会がなくてっていうところを、はい、なんかテレビでチラッとやったので、なんか思い出して火ついて、うん、
はい、
ラムショルダー食べたいって気分になっちゃったんですよ。
はい、
で、うちの一番近くの場所ですと、はい、なんか花野の山のところに、その、ジンギスカンが食べれる場所があるっていうので、
はいはい、
花野の山にジンギスカン食べに旦那と先週行ってきたんですよ。で、食べてきたんですけど、なんかラムショルダーだけあるのかなって思ったら、ラムカツだったり、
はい、
ラムシャブだったり、
はいはいはいはい、
いろいろあって、うん、でもその中で、うちはそのラムのジンギスカンとラムカツを頼んで食べてきたって感じなんですけど。
で、
いやー、美味しかった。は
い、いや、うん、で、ラムショルダー食べれたんですか？
ラムショルダー食べれました。
食べれました。
なんか、四角いラムショルダーだったけど、ラムショルダーでした、ちゃんと。
はい。
食べれました。味付けじゃなく、味付けはもう随時、家に、ストックあるんですよ。
はいはいはい。
じゃあって、やっぱラムショルダーは、なんか解凍がなんか難しいんですよね。
なるほど。
なので、
はい、
うちではあんまりしないんですけど、はいはい、食べれたってことで、もうめちゃくちゃ満足って感じで。
で、そこはじゃあ味付けではない普通のやつを焼く感じっていうことですか？
はい、そうですね。
はいはいはい、
そういうパターンでした。
で、ラムカツっていうのは、カツレツになってるっていうこと？
そうですね。なんか、ラムカツってなってたけど、どちらかというと、ラムのひき肉ギュッとした、なんだっけ、なんつったっけ、ハンバーグ揚げるやつなんて言いましたっけ、
ハンバーグ揚げる。なんだっけ。
なんつったっけ、あれ。なんかハンバーグ生地っぽいのを揚げてるのあるじゃないですか。
ありますね。はい。
そう、あれ。
なんとなくイメージわかるけど。
なんだっけ、出てこない。そういう感じで、なんかその、ラムのひき肉をなんかギュッとしたあるものを揚げてあるっていう感じでしたね。
そういうことなんですね。なるほどね。
ラム一枚を揚げてあるって感じじゃなかったな。なんかすごい。
とんかつみたいなやつではなくて、っていうことですよね。
そうそう。
コロッケっていうか、
あ、メンチカツ。
メンチカツ。うん、あ、そうそう、メンチカツ。そうそう
そう、そう。
それが言いたかった。そうそう。
それが言いたかった。
それを思い出せなかった、二人して。
二人ともあれあれ。
あれあれ、あれあれ状態だったんですけど、メンチカツ、そう、メンチカツっぽい感じなんですね。のラムバンと。
そうですね。
メンチカツのラムバンと。
ラムバンって感じで、まあ大きさは普通のその、はい、カツぐらいの大きさがあるんですけど、中のひき肉具合、はい、肉具合だと、
はい、
はい、そういう感じでしたね、はい。ひき肉をゲットした感じ。
なるほど。
で、なんかで、はい、臭み消しなのかな、はい、なんか全然臭くなくて、なおかつ、なんか美味しい味付けがうっすらしてあって、はいはいはい、そのまんまでもご飯進むし、うん、まあ一応ソースもつけてあるんで、ソース食べてもご飯進むっていう、ご飯無限食でしたね。
なるほど。
はい。
素晴らしい。
でもめちゃくちゃ楽しんできました。
はいはいはい、まあね、その、割と都内というか関東地方ってジンギスカン屋さんは、まあそこそこあるっちゃある、ありますよね。たくさんはないけど。
うんうん。うん、ありますね、ちょくちょく、は
い。ちょくちょくあるんで、まあ検索すればいろんなパターンのジンギスカン屋さんあるんだけど。
はい。
はい。で、私は、その、ね、最初ちょっと言ったのにイングレス仲間と月1で今飲み会してるんですが。
はい。
たまたま、その、行こうって、今月行こうってなった店がジンギスカン屋さん、いくつかの候補の中にジンギスカンあったんで、あ、ちょっとジンギスカン食べてみたいなって言ったら、じゃあ行こう行こうって話になって、ジンギスカン屋さん行ったんですけど。
はい。
で、美味しかったっすよ。ここもまた。
いいなぁ。めちゃくちゃ美味しそうでしたね、写真いただきましたけど。
で、ちょっと写真をご案内したんですけど。で、
はい。
ここのはあれなんですね。ジンギスカン、いわゆるなんかジンギスカン鍋っていうか、家庭でよくやるような。ではなくて、普通の焼肉っぽい感じの、はい、まあ、炭火焼きに近いような感じで、最初焼く、うん、焼いてっていう感じで、その後鍋が出てきてみたいな感じだったんですけど、
うんうん、
で、まあその焼くのはいろんな部位の肉がそれぞれ、ちょっとずつ、切ってあって、
うん、
軟骨っぽいようなやつとか、それから本当にブロックで、そういうことし、部位はちょっとは、まあなんかいろいろ書いてあったんだけど、もう、わーっと食べちゃったんで、
うんうんうん、
これなんとかだよ、なんとかだよってなんか、ね、切れ端みたいなの書いてあったんだけども、それあんまり気にせずどんどん食べちゃったんで、あれですけど、うんうんうん、めっちゃ美味しかったですね。それもやっぱり、つけてあるパターンではなくて、多分、
うん。
つけてない普通の肉を焼肉っぽく、
ああ、いいね。
食べるパターンと、少し味が若干つけてある、まあ、ハーブかなんか、若干味がつけてあるような、うん、匂い消しでつけてあるようなやつを焼いて、とか、で、あとはまあタレにつけて食べるみたいなね。
うんうん、
感じとか、岩塩だけかけて、ね、塩だけ振って食べるとか、うん、なんかそんな感じでめちゃくちゃ美味しかったっすね。
いやー、めちゃくちゃいいじゃないですか。
はい。で、あとあれだったんですよ。もうなんかパクチーサラダみたいなパクチー山盛りに出てきて、多分それ匂い消しの枯れてんだと思うんですけど。
あー、そういうことなんですね。
そう。で、パクチーサラダ食べると口の中全部パクチーの味になっちゃうじゃないですか、それからと。
はいはいはい。
それはそれでちょっと、あんまり食べすぎると良くないなとかって思っちゃったんで、ちょっと途中から控えたんですけど。
うんうんうん、
まあ、そんな感じでめっちゃ美味しかったですね。はい。で、まあ、場所をぶっちゃけて言えば、東横線の武蔵小杉の駅の近くにあるジンギスカン屋さんなんで、検索すれば多分、食べログとかでジンギスカン、武蔵小杉で検索すればすぐ出てくるようなお店なんですが。
うん。
いや、でね、とにかく、なんか、すごく店員さんも元気が良くて、対応が良くて、うん。まあ、そういうコース、ジンギスカンのその、ね、鍋付きコースで、だいたい5000円ぐらい、消費税で5500円とか、なんかそんな感じでした。飲み放題付きで2時間。 なのでまあもう本当に良かったっすね。はい。
いいな。
で、あとちらっとお話ししたんですけど、その写真を送った時にね、ご飯と、はい、それからラム入りのスープがなんか、おかわり自由で、
うん、
白ご飯とね、ご飯いりませんかとか言われて、で、お借りもできますって言われて、うん、スープもこれお借りできますよとか言われて、もう最後の方だったんで結構出てきたのがそのご飯が。で、もうお腹いっぱいで、一膳食べるのが精一杯だったんですけど、まあでもね、うん、やっぱり、ジンギスカンなの、ちょっと、タレがついたジンギスカンの肉でご飯食べると無限ご飯じゃないですか、それこそ。
いや、無限ですね、ほんと。
で、スープがまた美味しくてね。
ああ。
それはなんか、お借りしてましたね、スープをね。美味しい美味しいと言いながら。
いいなぁ。
なので、もう絶対これ、猫関さん行くべきですよ。無限お借りできるから、ご飯が。
ほんと。
うん。
次回後半に続きます。
猫のしっぽ。
いっぱいコーナーです。今週のいっぱいコーナーは2通ですね。1通目、11月6日、白熊さんから、足立区の地ビール、足立ビアペールエールで祝杯ということで、猫の尻尾のハッシュタグにいただきましたが、足立区在住の白くまさん、足立ビールペルエール。こういうのあるんですね、地ビール。はい。何の祝杯だったんでしょう。はい。ありがとうございます。そして11月11日、加藤さんから、デュアーズ15年とエルダーフラワーのトニックに、オレンジをワンカット。思いのほか美味しくていい感じでした。デュアーツ。うん。ツイッターに写真をいただきましたが、これもね、デュアーズ、私、一度飲んでみたいと思いながら、なかなかまだチャンスがないんですね、実はね。はい。15年もの。で、プラス、エルダーフラーのトニックということで、なんか思いのほかは美味しいと。で、うん、なんかいいですね、このレシピ。ありがとうございます。今週のいっぱいコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
それではいつものようにここで曲を聴いていただきたいと思います。例によってローテーションで、今週は風の猫さん歌をお送りしたいと思います。それではお聞きください。風の猫さんで、夜の空に船を浮かべて。
私は待ってる。あなたが見つけてくれること。私は知ってる。二つの心の結び目を空の海に船を浮かべて一人で行くの。月の明かりに照らされて私は知ってる。あなたが知らないあなたのこと、そしてきっと言う。ずっと伝えたかったこと、星を拾って船に飾ろう。あなたがすぐに しく導くよ。
お聞きいただきましたのは、風の猫さんで、夜の空に船を浮かべてでした。この曲は、ほんと丸2年以上前ですね。22年の10月2日にご提供いただきまして、それ以来、定期的にローテーションの一つとしておかけしているんですけれども、なんか本当にロマンチックな曲ですよね。コーラスも素敵で、秋の夜長に、聞くにはぴったりの曲かなといつも思いながら聞いてますよ。ありがとうございます。そして今週もユーコアソシエツさんのライブの告知をさせてください。ユーコアソシエツさんのライブ2つあるうちの1つ目はいよいよ来週になりましたね。11月28日木曜日、神田にあるザ・障子丸です。淡路町からもアクセスが近いですということで、そうですね、地図で見ると Google マップとかの地図で見るともう淡路町駅の方がかなり近い感じに見えましたね。ウォーマンズライブのユーコアソシエッツは21時頃の出番です。オープン18時30分、スタート19時、ミュージックチャージが2500円とドリンク代です。ユーコアソシエッツの意気込みは時間空間の心の旅です。ということで、今回もチラシ、フライヤーとアクセスマップ、ウェブサイトのリンクを、ショーノートと、猫の尻尾の公式のブログに貼り付けておきますので、ご参照ください。はい、そして二つ目はですね、3日後の12月1日日曜日、場所は下北沢のラプソディ。これ年末恒例ですね。毎年年末恒例のリナワンマンライブのゲスト出演をされます。オープン18時30分。こちらも同様にですね、フライヤーとアクセスマップ、ウェブサイトのリンクをショーノートと公式のブログページに貼り付けておきますのでご参照ください。で、こちらのチケットに関しては直接ユーコアソシエツさんの SNS のアカウントですね、X のアカウントとか、Google、Gmail のアカウントにお問い合わせいただければなと思います。一つ目の、障子丸さんのライブの方ですね、11月28日のライブの方は、障子丸さんのこのブログページ、ウェブサイトのブログページに、取り置きチケットということで予約用のチケットの申し込みがありますので、まあ、そこから申し込んでいただけるか、まあ、当日直接行っていただくようなことですね。なんか取り置きチケットっていうのも面白いシステムでちょっと興味深かったです。ユーコアソシエツさんのライブの告知のコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
お便りコーナーです。今週のお便りコーナーですが、いつものように、Twitter 改め X のハッシュタグ、シャープ猫の尻尾と、アットマークキャッツテルポッドキャストの公式アカウントにいただいたメッセージを順番にご紹介していきたいと思います。10月16日、アポロさんから、令和6年11月15日、拝聴のアップルポッドキャスト番組ハッシュタグリスト01ということで、で、たくさんのハッシュタグの中に猫のしっぽの580条回入れていただいてます。ありがとうございます。いつも拝聴報告ツイートしていただいて感謝しておりますよ。はい、ということで今週はこの1通だけですね。お便りコーナー。はい、ということで今週のいただいたお便りコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
エンディングです。
はい。
ということで、今週も、無事、スカイプ収録できて、
でありがとうございました。
はい、ありがとうございます、はい、
でまた例によって最近のエンディング恒例の小ネタコーナーなんですが、
はい、
はい、ちょっと前に LINE で写真をお送りしたんですけれども、
うん、
今月の亀屋万年堂スペシャル大福ですよ。
めちゃくちゃ美味しそうだった。
あ、やっぱり、マロンだよ、マロン。
めちゃくちゃ美味しそうじゃないですか。マロンですよ。
栗ですよ、栗。栗が、甘いんですよ。マロンだから、きっと。
しょっぱい栗なかなかないじゃないですか。
いやいや、そうですけどね。そうなんですけど。
いやいやいやいや。昔より栗とか好きになっちゃったからな。
ああ、そうなんだ。
栗魅力的だな。
はいはいはいはい、はい、ちなみにな
んか栗ご飯とか、
はいはい、はい、栗ご飯ね、はい
はい、なんかすごい幼少期は嫌いでしたけど、大人になったら好きになりました。
大人になったら大好きになったと。食べれるようになったと。
そう、食べれるようになった。
おお、私も相変わらず栗ご飯は苦手だな、大人になっても。
まあ、なんでしょう。まあ、飲み込みにくいじゃ飲み込みにくいですよね。うんうん、
いや、混ぜご飯はね、混ぜご飯は、うん、山菜ご飯とかだと割と好きなんですけどね。
ああ、山菜いいですね。
山菜とかの混ぜご飯とかだと好きなんだけど、栗はちょっと苦手だな。
うち最近混ぜご飯だとよくなんか冷凍のむき枝豆が売ってて、もうむくのさえめんどくさくて、む、
うん、
いてあるのが売ってるんで、
はいはいはいはい、
それをご飯に入れて、
はい、
あと、あと、なんだっけな、ま、なんかお吸い物、ま、松茸の味のお吸い物あるじゃないですか。
ありますね。ありますね。はい、
はい。はい。あれを、うん、うん、と、いちごに対し一袋。
はい。はい。
入れて、炊飯ジャーで炊くっていう。
はい。
お手軽、ま、はい。
そう。なんちゃって松茸
ご飯を食べてますね。
なるほど。
はい、あれめちゃくちゃ美味しいですよ、手軽で。皆さんおすすめです。
なるほど。
まあでも栗は確かに、でもうちも食べれるようになったとは言いつつ、はい、しないですね、栗は。
なかなかちょっとやりづらいですよ。一応栗ご飯の素みたいなやつ売ってるじゃないですか。
ああ、買ったことない。
なんだけど、
うん、
いや、で話戻りますけど、その亀屋万年堂の今月の大福は、カカオマロン大福ですからね。
カカオマロン魅力的じゃないですか。
カカオマロン大福ですよ。
本当、ああ、今年もやってくれましたっていう、ね。
やってくれましたっていうか、まあ、あ、本当に秋、竹縄の、ね、うん、秋っぽい大福なんですけど、いやー、栗とカカオですよ。それが、
あ、まあまあ、確かに確かに。
それがあんに、ま、あんに混ざってるんですからね。
今後いけるような気がするんだけどな。
そうか。
いや、
ほんとね、ちょっと一度買ってみてくださいよ。近所のカメラマンのね。
いやいやいやいや、ガズガズさんが買ってみてくださいよ。
絶対嫌。絶対嫌。あるんだけどね、近所にね。なんか、入ってる駅の近くのなんか、そう、そういうスーパーみたいなところに。亀屋万年堂入ってんだけど、うん、もう絶対嫌。
そんなに、
うん、
あれ前なんか見ましたよね、 どこで売ってるっすっけな、
亀屋、うん、なんかね、どっかで売ってるって言ってましたよね、近所のショッピングモールかなんかで、ね、いや食べてほしいな、猫好きさんに一度は。
いや全然
余裕、
全然余裕ですよ。そんな
マジか、
はい、むしろ食べたいぐらいですね。あー、茅ヶ崎はない。
茅ヶ崎はないよね、
うん、やっぱ横浜
ぐらいまで行かないとないんだ。
ぐらいまで行かないとないかな。それも東京寄りの横浜に行かないとないかな。うん、無理だな。
ってことで。平塚とは何でしたっけ？あれ平塚なかったんでしたっけ？
何
のか。
なんか、いや、全然なんか横浜のじゃないとないかな。東北とか緑区、まあ、
はいはいはい、あ
東北鶴見区とかあっちの方
もう本当にそれ東京寄りっていうか
はい
遠い方ですよね、
はい、ないかな、はい、残念
残念
食べれなくて残念です。
でも伊東洋華堂なんか入ってない？茅ヶ崎
の伊東洋華堂、
伊東洋華堂茅ヶ崎店ってなんか亀山万年堂店舗紹介出てきてんだけど、入ってないかな。
はい、伊東洋華堂に入ってん、どこの伊東洋華堂だろう。茅ヶ崎のですか？
うん。
おかしいな。
店舗案内に出てきてますよ。
あ、出てきてます？
紹介で。
うーん。
駅前の伊東洋華堂になんか。
あれ、私の見たインターネットでは出てこないですね。
おかしいな。
おかしいな。あ、あれじゃなかったでしたっけ、あのそのパサパサ系のお菓子はあるけど、そうウェッティ系はないっていう。
あ、そっちの方か。
うん感じですかね。
はい、本当だ。
やっぱ、
うん、都会に行かないと。ちょっとモナカとかああいうちょっとパサパサ系の方しかないですよね。ふっくら系がない、
うん、そう、そんななんかあの都会でしか食べれないんですよ、そんなウェッティなお菓子は、はい、
なるほど。
はい、今度行った時に試す機会があって試してみます。
なるほどね。
はい、
まあ、それはじゃあ都会行った時に、
はい、
あれじゃないですか、あのお台場行った帰りぐらいにちらっと寄って買って帰ると
ねえ、どっかお台場の方あるかな、神山年度店舗東京。
まあまあそんなに探求しなくてもいいんですけど、だからカカオマロン
で、まあまあ確かに確かに、
うんうん、
まあ、もうちょっと魅力、まあ、正直そうですね、栗も食べなくはないけど、栗より魅力的なものの時がいいな、う
ん、あ、ですよね。
うん、フルーツとかがいいな。
なるほど。
なんかシャインマスカットとかね。
シャインマスカットフルーツの時やね、
うん、うん、
そうか、亀屋万年堂って本店自由が丘なんだ、知らなかった。
ああ、そうなんだ。
うん、
いや、もうめちゃくちゃ都会じゃないですか。
いや、だからどうしたって話あるんですけどね。
いつか食べることがあったらちゃんと内緒します。
ぜひ、はい、ね、あのフルーツの時にじゃあぜひ一回食べてください。
わかりました。
はい、ということで、まあ小ネタがと言いつつなんか変に中ネタぐらいになってしまいましたが、
はい。
はい、ということで、じゃあいつもお願いします。
はい、ではではいきますよ。
はい、
せーの、次回も聞いてくださいね。
はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それではいつものように風の猫さんにご提供いただきました猫の尻尾のエンディングテーマ、三毛猫風の歌を聞きながらお別れしたいと思います。それでは失礼します。
はい、失礼します。Thank you.